大学レディオ等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。皆さんこんばんは、神戸大学広報課の樋口です。はい、学生パーソナリティのトークを楽しみにしている皆さん申し訳ありません。今回も職員パーソナリティでお送りします。今週のテーマはですね、前回に引き続き美味しさの秘密、和牛の魅力に迫る後編です。黒毛和牛の魅力創出技術研究会の、関係者の先生方にお話を伺っていきたいと思います。もう早速行ってしまいたいと思います。この後ゲストの登場です。
大学レディオ等身大の私たち。
それではゲストの方にご登場いただきます。どうぞ。
北海道大学名誉教授服部明人です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
神戸大学非常勤講師伊藤和之です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
神戸大学農学研究科の山野上実と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
神戸大学農学研究科で助教しております上田と申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。というわけで、前回に引き続きこのメンバーの皆さんにお越しいただいております。でも早速お話いろいろと伺っていきたいんですけども、服部先生、最近ですね、熟成肉ってよく聞くんですけど、あれは一体。
はい、私のところにも熟成肉というのは一体何なんだという質問がよくあるんですが、はい、前回もちょっとご説明したんですが、実は我々が口にするすなわち市販の食肉で、はい、熟成をしてない食肉は存在しない
ということですよね。
したがって、はい、全ての食肉が熟成肉であるということが言えます、はいはい。じゃあ現在その熟成肉ということで、売られている食肉は一体何なんだということですが、はいはい、そのことについてちょっとお話したいと思いますが、はい、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、まずは前回の復習をちょっとしたいと思いますけれども、
はい、
食肉の嗜好性っていうんですね、食肉の好き嫌い、
はい、
これについてアンケートを取ると、その 70% は柔らかさによって、はい、消費者は決めていると、
はい、
したがって熟成の際に最も重要視されてきたのは、いかにして柔らかくするかということだったんですが、
はい、
その現在の熟成の方法というのは、真空包装で低温貯蔵して、
はい、
4°C で、一定の期間置くということになっております。
はい、
でところがそれを、ウェットエイジングというんですね。
はい、
これはウェットエイジングってなぜ言うかと言いますと、真空包装して、乾燥させないということからウェットエイジングと言っておりますけれども、
はい、
ところがこのウェットエイジングで熟成した食肉は柔らかくなるんだけれども、
はい、
昔の味わいを感じられないと
昔の味は、
食肉というのはもう少しうまかったはずだと。
あ、昔食べたお肉はこんなもんじゃなかったぞと、
風味がもう少し、あったはずだと、いうことがさまざまなところから出てきまして、
はい、
特にこれアメリカでですね、
はい、
端を発しまして、
はい、
で現在一般的になっているそのウェットエイジング真空包装ではなくて、
はい、
この外気包装だから空気にさらした形で、低温でしかも一定の空気を流しながら、
はい、
すなわち風を当てながら、熟成をするというのをウェットエイジングに対してドライエイジングと言っております、
はい、
でこのドライエイジングによって食肉の風味が格段に上昇するということが分かってきてまして、
はい、
このドライエイジングをした食肉のことを熟成肉と称して宣伝しているのが多いとということで、
はい、
そこで本来の熟成というのは先ほど言いましたように、
はい、
ドライであろうとウェットであろうとすなわち、元気にさらそうと真空包装して、置いておこうとどちらも熟成というものなんですが、
はい、
その風味が格段に上昇するようだということで、
はい、
ドライエイジングををした食肉のことを、熟成肉と称しているというのがその熟成肉の
肉ということなんですね、
本体ですね。
そうなんですね、
はい、
ややこしいですね。両方熟成肉だけど、あえてそのドライエイジングの方が熟成肉を名乗り始めたという、はいはいはい、なるほど、そうなんですね、やっぱりその外気を当てながら熟成させるということはその流通の前回、普通の熟成肉は冷やしておいて流通の間に熟成されるっていう話だったんですけど、なんかその特殊なその施設というか機械が必要になるんですよね。
それが問題なんですね、
はい、
ウェットエイジングっていうのはもう一般化されてますので、
はい、
真空包装して、
はい、
4度 C で熟成すると、
はい、
そうすると酸素が遮断されますので、
はい、
酸素による酸化も防ぐと、
はい、
で真空包装することによって微生物による汚染も避けられると、
はい、
その結果保存性は向上すると。しかし、
はい、
食肉自体は柔らかくなるということになるんですが、
はい、
一方ドライエイジングの場合はじゃあどうかと言いますと、
はい、
これは真空包装しないということになりますから空気にさらすと、
はい、
同時に送風風を送るで湿度は 70% ぐらいにするという方法なんですね。そうしますと一番大きいのは、
はい、
真空包装しませんので、
はい、
酸素にさらすことになります、
はい、
そうすると酸素によって活性化される筋肉中の内在性の酵素が作用する、
はい、
あるいは死後の筋肉で、真空によって進行しなかったさまざまな化学的な反応が進行してしまうと、
はい、
その結果として、水分が蒸散する、
はい、
水分が蒸散するということは食品を保存する際で最も重要な水分活性を抑えられるということになりますので、
はい、
保存が効くということになってきますけれども、それから好期的な条件下で酵素が作用するので、
はい、
酵素のさまざまな作用が起きてきてその結果として風味が向上すると。それから表面が風を流すことによって 表面が乾燥して、
はい、
その結果として独特な風味が醸し出されると、結果として香りが良くなるということになるわけなんです。でこういうようなものを先ほど言いましたように、はい、熟成肉と称するということになります。で、じゃあなぜドライエイジングにするとそういう味が良くなるのかということにが次の課題になるかと思いますが、
はい、
そのことについてちょっとお話していいでしょうか。
ぜひぜひ、はい、なんかそのこう外気に当ててその周りがこうからびていくとこう、はい、印象としてはこう美味しくなくなるような気がしてしまうので、どうしてもそのカピカピになってしまうような印象が、ね、イメージがあるので、
確かにぜひカピカピになるんです。
その周りはカピカピやけど中は、
そうです、その結果として表面は削らなくちゃならない、
はいはい、
そうすると
ロスも大きいですよね。
ぶどまりが非常に悪くなる、はい、ということになります、
はいはいはい、
だから品質の良い牛肉、はい、例えば神戸牛のようなものを、はい、このドライエイジングをするということは、
はい、
私は邪道ではないかと。ドライエイジングというのはもう少し品質の悪い、
は
い、こうドライエイジングすることによって風味がすごく改善されるというような食肉に関して、
はいはい、
こういう熟成をすべきじゃないかと思っておりまして、神戸のその代表的な、
はい、
牛肉に関しては、
はい、
これを取り入れるっていうのは、
はい、
違うもったいないんじゃないかというふうに考えております。
そうなんですね、はい、そうですよね、こう大量にできるそれほど質の良くないやつをそのドライエイジングでこう、ね、ランクアップさせていった方が、はい、なんかそうですね、いいような感じがしますね、はいはい、ということで、はい、どうぞ、すいません、ちょっと、はい、横槍を入れてしまいましたがどうぞお願いします。
じゃあ熟成に伴ってなぜ、はい、味が良くなるのかということですが、
はい、
まあ、これに関しては、私が北海道大学を退職した後、
はい、
東京の恵比寿の食肉科学技術研究所というところに、
はい、
勤務しまして、
はい、
そこで研究してきた結果として、
はい、
熟成には今話してきました、生の食肉を熟成すると、それで、風味を向上し柔らかさを獲得するというのと、もう一つですね、食肉製品を製造する際に、塩漬けをするという食塩処理をするという工程があります、
はい、
その際に食肉製品の場合には、亜硝酸塩というのを使うんですね、
はい、
でこの亜硝酸塩を使うことによって食肉製品は、独特の風味を獲得しますし、
はい、
また色も良くなりますし、
はい、
微生物の増殖も抑えるというものなんですよ、
はい、
でこの際にもその食塩と亜硝酸で処理する時間を長くする、これを塩石熟成と言っておりまして、
はい、
その塩石熟成の際に味が良くなるのはなぜかということを、
はい、
研究してきた結果、実は、
はい、
食肉中にはイノシン酸という旨味成分があります。
イノシン酸、はい、
これは、鰹節の旨味の成分ですね、
はい、
で、まあ、多くの食品に含まれておりまして、
はい、
旨味の主要な旨味成分です、
はい、
ところがですね、食肉においては食肉製品を製造する過程で、この旨味成分は分解されてしまうんです。でもともとこの旨味成分のイノシン酸というのは食肉中では、収縮したりする時のエネルギー源である ATP という物質です、
はい、
の分解物なんですね、
はい、
ATP というのは その元はグルコースというブドウ糖ですけども、それが分解して ATP になり、はい、イノシン酸といううまみ成分になり、はい、それが分解されてヒポキサンチンという成分になり、さらに分解されて腐敗に至るときにはアンモニアになるというものなんです。ところがですね、食肉製品代表的なこう食肉製品の一つとして、はい、長期熟成の生ハムというのがあります。はい、例えばパルマハムですとか、はい、スペインのイベリコハムとか、そういう関係のものでは、熟成した後このイノシン酸を測定してみますとほとんど含まれていないと。で、その時にイノシン酸の分解物である実はヒポキサンチンという物質が非常に多く含まれる。
はい、
で実はこのヒポキサンチンというのは特に魚の腐敗の指標になるんですね。どれくらい鮮度が落ちているかということをこのヒポキサンチンの濃度を測定することによって、
はい、
その鮮度を評価するということがあるんですが、
はい、
実はこの食肉製品には熟成の過程でヒポキサンチンが増えてくるということが分かりまして、はい、ヒポキサンチンがその食肉あるいは食肉製品の美味しさに関与しているのではないかということで、いろいろ調べてみますと、
はい、
ヒポキサンチンが増加するにつれて、
はい、
食肉 の, その熟成に伴う美味しさも、上昇してきますし、食肉製品においても同じようなものが関係していると。したがってこのヒポキサンチンというのが食肉の美味しさに関しては非常に重要であるということが最近分かっておりまして、
はい、
学会発表や論文発表の形で、そのことは、発表してきているんですが、
はい、
まだ全体として認知されるというところまでは至っていませんけれども、
うん、
その先ほど言いましたように、食肉科学技術研究所の中心研究成果としてこれらのことが分かってきましたので、
はい、
いずれ、食肉製品のうまみの大きな部分はこのヒポキサンチンが関与しているんじゃないかということが明らかになってくると思います。でもちろん、
はい、
当然熟成中には、アミノ酸が、はい、増えてきますので、アミノ酸中のグルタミン酸とかそういうものが関与していることは間違いありませんで、
はい、
食品の美味しさというのはこのいくつかのうまみ成分の組み合わせ、
はい、
割合ですね、
はい、
それから、そのうまみに関与する成分が例えば苦味であるとか甘みであるとか、はい、そういうものとの関連で、例えば少量の甘みが存在することによって、
はい、
その食品全体の美味しさを高く増殖させるというようなことになっておりまして、で食肉の美味しさ熟成に伴う美味しさ全体のメカニズムについてはまだこれから検討していかなくちゃなりません。でその研究は食肉科学技術研究所と神戸大の山上先生との共同研究等でこれから進展していくと思いますけれども、
はい、
現時点ではこのヒポキサンチンの関与が非常に大きいということが分かってきました。
その魚としてはもう、ダメなやつだったけど、お肉には実はこのヒポキサンチンが大事な役割になっていたということが分かったと。ああ、なるほど。 ほど、そうなんですね。
ただ、はい、魚の場合も、はい、その鮮度どれぐらいの鮮度か、はい、ということを評価するわけに使うわけで、
まだ
腐敗しているわけではありませんので、
はい、
これからの研究の進展いかんによっては、はい、魚の旨味もこのヒポキサンチンが関与している可能性は否定できないと思います。
もしかしたら多少はあった方が美味しいということが分かるかもしれないって、はいはい、なるほど。
そして、はい、このヒポキサンチンという物質の、はい、特徴は苦味ということなんですね。
苦味、
だから、はい、先ほどちょっと苦味や甘味というのが、はい、関与しているではないかというふうに言いましたけれども、
はい、
だからヒポキサンチンの苦味というものが、うん、関与してるんじゃないかと。でその証拠にヒポキサンチンではない苦味の物質、はい、例えばカフェイン等、
はい、
そういうものを少量加えた場合も、はい、美味しさが上昇するという結果が出ていますので、
はい、
その苦味が関係しているんじゃないかというふうに考えております。
あ、なるほど、はい。苦味でもちょっとこうあった方がこうトータルバランスで考えて結果おいしくなる。
それとグルタミン酸の割合とか、うんうんうん、それ以外のさまざまな、アミノ酸で低微性がありますが、
はい、
それで、食肉の場合はその比率が何対何対何ぐらいであれば最もおいしくなるというの、いうようなことがいずれは、解明されてくるのではないかというふうに考えております。
なるほど、ありがとうございます。そうなんですね、これからの研究に期待ということですね、はいはい。ちなみになんですけど、神戸大学でも食資源教育研究センターってことで、まあ、農場があるんですけども、そこではそのこういう食肉のことに関してどういった取り組みをされているかお聞きしてもよろしいですか。
はい、神戸大学には、
はい、
ここからここ六甲台から70キロほど離れたところに、はい、兵庫県加西市にあります付属農場があります、
はい。
先ほどおっしゃっていただきましたように、農場は名前が、食資源教育研究センターといいまして、
はい、
20数名の研究あるいは教職員が勤めております。
はい、
で採掘地とか放牧地とかありまして、
はい、
もともとお米を中心に田んぼでは、お米を作ってそれを出荷していたり、はい、あるいはブドウとか梨とか柿とかそういう果樹を作ったり、して農場実習ですから学生が自分で栽培をしたりすることもできまして、
はい、
そういう中で、牧場があります、
はい。
で畜産班の皆さんが年間およそ40頭くらい出荷をしています。
出荷を、はい。
でどのようにすれば牛肉が高く売れるかということを考えますと、
はい、
9月のセミナーの時に、
はい、
中央畜産会の常谷正彦さんが言ってたんですけど、
はい、
一つには血統登録証明書があること、二つ目にはトレーサビリティがしっかりしていること、そして三つ目には、格付け情報がしっかりしていると日本から出荷できる和牛であるということが言われてます、
はい。
それで農学部の付属農場では、はい、そこをきちっとやります、
はい。
特に、血統登録証明っていうのはもう専門の先生が、どんなメス牛にどんな精子を交配すれば、
はい、
いい血統のおいしい霜降りが入る肉ができるっていうことを、
はい、
研究してますので、
はいはい、
そこの部分は、その組み合わせに基づいてやります、
はい。
そしてトレーサビリティっていうのは生まれた時から、枝肉になるまで、 すべての過程を、はい、記録されていますので、どんな餌をどのくらい食べたかっていうことも全部わかります。それがその10桁の数字になって現れてますので、
はい、
ネットで調べればそうこの牛はどういう生き方をしてきた育ち方をしてきたかっていうことが分かるんです。で、大学としては心優しく牛を育てる、つまり、いい環境でストレスのない牛を育てると、はい、本当の意味の神戸ビーフが生まれます。年間20頭くらいの神戸ビーフが、それぞれの個体によって、神戸ビーフになったり田島牛になったりしますけれど、はい、そういうことができる、そういういい環境にいる、いい餌を食べる、
はい、
そういうのをトレーサビリティとしてしっかり出していくと高く売れる美味しい牛肉になっています。
はい、そのトレーサビリティって私その、どこで生まれてどこで育って出荷加工をどこでされてみたいなそういう経路みたいなぐらいのことかと思ってたんですけど、そんな食べたものまで全部記録されているようなものなんですね。
はい、
それでということはその神戸大学の農場で作ってる牛肉は大変高価なのでは、ものすごくいい牛なのではないですか。
大変高価
ですよね。ちなみにどれくらいで
一番大変な話をしますと、はい、1グラム1ドル、つまり100グラムで 1,、はい、1万円を超すようなあの肉になったりすることもあります。こともあるというのは全部がそうなるわけじゃなくて、でそういう非常に高価なものは、もちろん私も食べたことはございませんが、はい、東京の三越本店です
ごいところで売ってますね。
売っている、はい、ようになってます。
あ、なるほど。
やたらそこら辺で買うことはできません、は
い、あ、そうなんです。その辺のスーパーでも全然売ってないという、はいはい、いやでも すごいですね。思ったよりめちゃくちゃ高かったです。びっくりしました。はい、ありがとうございます。そうですね、そういう神戸大の研究とかもこういうセミナーとかにも還元しつつ、なんか研究とかも進めておられるという方ですかね。
はい、そうです。今回神戸大学で行いました、はい、黒毛和牛の魅力創出技術セミナーなんですけれども、
はい、
今回お話ししていただいた服部先生以外にも、
はい、
麻布大学の獣医学部の坂田先生に、
はい、
世界のさまざまな地域で取り扱われている食肉加工品なんかの、
はい、
ご紹介をしていただきましたり、
はい、
先ほどちょっとお名前が出たんですけれども、はい、中央畜産会で日本畜産物輸出促進協議会 の、
はい、
事務局長もされているスネアさんに、
はい、
国産和牛 の、 輸出戦略についてどのように、日本の和牛を世界に売っていくかっていうようなことを、最新のデータとかあるいは、はい、実例なんかを挙げていただいて、いろいろご解説していただきました。また最後3人目の演者としまして、
はい、
柴田博先生に、
はい、
高齢者の動物性食品摂取について、長寿のための食生活っていうタイトルで、今いろいろ巷では長寿 の、 秘訣として、いろんな食生活なんかが紹介されているんですけれども、
はい、
柴田先生のご研究によって、動物性食品を摂取することがまた長寿 の、 キーワードになるということで、
はい、
ご紹介いただきました。
なるほど。いろんな、各分野の方が集まってこの、魅力の創出セミナーということで、またこれは第3回とかも今後もあるんです
ね。そうですね、今後またできればいいなと考えています。
はい、ではまたこれ皆さん、一般の方も参加可能だと思いますので、ぜひ神戸大学のホームページなどもチェックしてみてください。ということで皆さん今日はありがとうございました。
神戸大学レディオン、等身大の私たち。
はい、というわけで、美味しさの秘密、和牛の魅力に迫る後編ということでお届けしました。もうお話がたくさんあって全然時間が足りなくて、前編中編後編にすればよかったと今後悔しております。というわけで駆け足になりますが、今週は広報課の樋口がお届けしました。それではまた次回、さようなら。